リレートフルモーメンツ、心をつなぐ発達支援で不安に寄り添う。この番組はコミュニケーションが苦手な子どもたちが人とつながる喜びを育むサポートをするオルタナティブスクール代表の私並木が配信しています。今回は前回に引き続き、私たちの親世代ですね、今の60代70代の方々の不登校への認識というものについて、前回に引き続き考えてみたいと思います。前回は私たち親世代の時代背景、私たち親世代が子どもの頃学校に通っていた頃の時代背景と、当時の学校を取り巻く環境についてお伝えをしました。今の私たちの親世代ですね、60代70代の方々が学校に通っていた頃、1960年代70年代ですね。でこの頃はいわゆる戦後復興期で、ちょうど高度経済成長期に差し掛かって、経済が右肩上がりで伸びていた時代です。当時学校を取り巻く環境としては、かなり今よりも先生も厳しく指導するということが当たり前のように行われていた環境で、不登校という概念も当時はなかったので、そもそも学校に行かないと、そういう選択肢自体が存在しなかったような、そういう時代でした。でなおかつ当時は学歴が、ね、就職をする上でとても重要視されていたので、高い学歴を身につけるために小学校中学校でしっかりと勉強して学力を身につけることが、とても重要であるということが今よりもかなり重視をされていた時代でもあるわけですね。なのでそう考えると、で私の親世代の方々の経験からすると、やっぱり学校に行かないということがなかなか理解できないというのは、やっぱりそういう、ね、育ってきた、経験してきた時代背景がやっぱり大いに影響していると思うんですよね。やっぱりその中でも、じゃあその認識がなぜ変わらないのかと、で私の長男も結構学校に行けなくなって、かなり経っている。でなおかつ、ね、長男の状況とか個性についても、ね、説明をしてきたつもりではいるので、そういう中でもなかなか、ね、認識を変えるのが難しい。それはどういう理由があるのかなということを考えたときに、その、ね、親世代の方々が育ってきた背景も踏まえると、大きく3つにその要因を集約して整理することができるんじゃないかなと思っています。で1つ目は経験に基づく信念ですね。これは自分たちは、ね、厳しい学校も先生もとても厳しい環境の中、指導も非常に厳しい中で、ね、辛くてももう学校に、ね、行ったと、嫌でもどんなに辛くても自分たちは学校に行ったんだと、そこで耐えることで忍耐力が鍛えられたんだと、社会性が鍛えられたんだと、ね、我慢する力が、ね、鍛えられたんだ、理不尽の中でもやっていく力が鍛えられたんだと、そういう思い、信念が強くあるんですね。で自分たちはそういう中でもやってきたので、その信念にそぐわない行動に対してはなかなか受け入れることが難しいという背景があるんだと思います。そしてもう一点は、 まあ、社会的偏見と、まあ、将来への不安ですね。まあ、これはどういうことかというと、今でこそこう不登校というものは、まあ、法律にもですね、法的にも、まあ、学校に行くことが必ずしも、ね、学校に行けなくなっても学校に戻すことが必ずしも正解ではないということが、まあ、法律にも明記されるぐらい、まあ、不登校に対する理解というものは広まりつつありますけれども、まあ、それでもやはりまだそういう時代背景のもとに育ってきた方々にとっては、ね、不登校、学校に行かないということイコール、まあ、ある意味こうちょっとこうそれは怠けているんじゃないかというか、こう怠け者なんじゃないかと、そういうようなこう偏見というか考え方がやっぱりまだ根強く残っている部分があるんじゃないかなというふうに思えるわけですね。でその先にこう将来の不安として、やっぱり自分たちは、ね、学歴社会の中でこう必死に勉強して育ってきて社会に出ているという、まあ、そういう、まあ、学校で努力したことがそのまま社会で生かして生きてきたという自負があるので、ね、学校に行かないと将来どうなるかということが想像もできないっていうふうな、ね、不安がやっぱり強くあるんだと思います。で、そういう不安もあって、ね、できれば学校にね、行ってほしいと。学校に行ってくれれば、ね、安心すると思うんですよね。祖父母の、私の親の考え方としては。なので、そういうこう、根強いこう偏見というか、不登校に対するそういうこう偏った見方ですね、バイアスと、まあ、それがもたらすこう将来への不安というものが強くそこに反映されているんだと思います。そして3点目は、これはもうシンプルに情報不足ですね。こう不登校ということに関する正確なこう知識とか理解がこう得られていない、情報がアップデートできていないということが挙げられるんじゃないかなと思います。で近年本当にこう不登校ということに対する理解も広がってきて、ね、学校以外の選択肢があるということも世の中的にもどんどん広がってきている、ね、過去のこういわゆる偉人の方とか、ね、有名人の方にも、ね、学校が合わなくて不登校であったということをカミングアウトする方も増えているので、まあ、必ずしも学校に行くことが、ね、正解ではない、ね、学校が合わない人は学校以外のこう学びの選択肢もあってしかるべきであると、まあ、そういう理解が世の中には広がってきてはいるものの、やっぱりそういう情報をはなかなかこう、ね、調べてそういう情報を仕入れようとはしないとなかなか入ってこない情報なので、やっぱり過去の自分たちの経験に基づくこう信念というものがどうしても先立ってしまう、強く出てしまうということがあるんだと思います。ね、人はやっぱりこう無意識のうちにこう自分たちの経験とか信念をもとにこうあるべきであると、まあ、そういうステレオタイプというものにとらわれてしまいやすいので、やっぱりそこにこうどうしてもとらわれがちな方というのは、まあ、そういうこう、ね、偏った考え方とかそういうステレオタイプというものを通して不登校という事象を捉えてしまうと、まあ、そういうことがあるんだと思います。 まあ、なので私もちょっとここは自分でもこうね反省というか、まあ、そこでしっかりね親と自分の親と改めてこう対話をする良い機会でもあったなと思うんですけれども、まあ、ちょっとお正月早々で、まあ、あまりちょっとね親にこう、ね、まあ喧嘩を売るではないですけれども、まあ、ちょっと親の意見に対してこう、ね、立ち向かうようなことを、まあ、普段いつもよく言ってるんですけれども、まあ、ちょっとお正月早々、まあ、そういうねあまりこう険悪な雰囲気に なるのもちょっと嫌だなというふうに思っていたので、まあ、そこではねあまり意見をすることはなかったんですけれども、やっぱり今回改めて、まあ、そういうね母親と父親の言葉の端々から、まあ、そういう不登校に対するこうステレオタイプな見方というものがやっぱりこう垣間見えたので、やっぱりちゃんと、ね、新しい情報を提供していくということも、ね、その実際に不登校の子を見ている親としての役目として、ね、その私の祖父母、その私の子供からするとおじちゃんおばあちゃんですねにしっかり届けて、まあ、正しい情報をもとにしっかり改めて考えてもらう、一緒に考えていく、まあ、そういう機会を、ね、持っていくべきだなと、ね、そういう機会をきちんと、ね、設けて いなかったんだなということをですね、自分でもすごくこう反省する機会になりました。まあ、なのでね、まあ、ちょっと私のね、父親と母親には、まあ、改めて、まあ、いろいろと新しい情報も届けていきたいなと思いますし、まあこの、ね、チャンネルが、この番組がその格好の、ね、とても良い、ね、情報源だと思っているので、まあ、この過去のですね、こう不登校に関するいろんな、ね、発信の内容をちょっとぜひ私の父と母はで、ね、聞いてほしいなと思います。はい。ということで、ちょっと今回はですね、お正月にあった私の父と母とのやりとりから、まあ、その祖父母世代が不登校に対してこうどういう認識を持っているのかということを考える機会を改めて得たので、いただいたので、まあ、それについて何回かに分けてお伝えをしました。ちょっと最初の方にも前回もお伝えしましたけれども、ちょっとこう世代論みたいな話をしてしまったんですけれども、そのもう世代で一括りにするっていうことは基本的にはかなり乱暴な議論だと思ってます。で、私の父と母はちょっともしかするとそういうちょっとバイアスがかかったステレオタイプの認識を持っている可能性がちょっとあるなと思ったんですけれども、一方で、まあ、妻の両親はですね、まあ、すごくこう理解をしてくださって、とても協力をしてね、大いにものすごく協力してくださって、とても助けてくださっているので、まあ、あくまでこう世代の問題ではなくて、まあ、個々人のこう考え方価値観の問題が最も強いと思っています。なのでちょっと一般論として、まあ、時代背景によってこう形成されていくこう信念とか価値観というのもこうあるだろうと思いましたので、今回ね数回にわたって私たちの親世代、今の60代70代の方々ですね、今学校に行けていない不登校の子どもたちからすると、おじいちゃんおばあちゃんの世代がどういう認識を持っているのかということについて、ちょっとこう一般論的な話を今回はお伝えをしていきました。 それでは今回も最後まで聞いてくださり誠にありがとうございました。本日は以上です。あなたの心が幸せでありますように。